東京ネットラジオ。
皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀幸です。3月がやってきました。今回の放送は第130回です。気温が上がって春らしい日も出てきましたね。三寒四温で気温の変化も大きい時期ですが、冬と春とが同居しながらだんだんと春が顔を出す日が増えてきたような気がします。お日様の力も少しずつ大きくなってきているかのような感じですね。3月20日には春分を迎えます。陰陽のバランスが取れる特別なタイミングですね。日が長くなったことを実感できる時期になりました。東京では朝の5時45分には日の出ということですから、朝起きる頃にはすっかり明るくなっていますよね。ところで東洋の考え方では2月の立春を1年の始まりと捉えるんですけれども、西洋世界でははっきりと春を感じられる春分が1年のスタートなんですね。皆さんが馴染みのある星座においても1番手のお羊座が始まるのがこの春分の日なんです。タイミングとしては大きな意味を持つこの春分を、新しい1年の始まりとしていつもとは違った気持ちで過ごしてみる、見つめてみるのも良さそうですね。話は変わるのですが、この3月で僕のこのラジオ番組が丸11周年を迎えました。はい、毎回ね、番組の中でその瞬間瞬間を大切にしながら制作をしてきまして、なんと11年が経ちました。この11年間で本当にたくさんのゲストの方々にお越しいただくことができて、そして聞いていただく方もいらっしゃって、もう本当に感慨深いですし、もう感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。本当にありがとうございます。これからもね、大切に作っていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただけましたら嬉しく思います。過去1年間分の放送はラジオのサイトからダウンロードできますので、そちらもお時間のある時に聞いてみてくださいね。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味です。心に響く言葉を英語を通してお伝えし解説をするコーナーです。今月の表現は少し長いんですね。それではいきますよ。 You are the only one who can make a difference in yourself. You are the only one who can make a difference in yourself. はい、この表現の the only one、 これはカタカナでも only one と言ったりするかと思うんですけれども、たった一人のとか、たった一つのという意味なんです。具体的にどんなたった一つのなのかということをその後に説明をしています。全体で自分自身を変化させられるのは自分自身だけという意味になります。この make a difference というのは、ここでは変化するということで、どちらかというと変化というか進化させていくとか成長させていくというニュアンスも込められています。 You are the only one who can make a difference in yourself。 ぜひ覚えてみてくださいね。どんな時代においてもそうだと思うのですが、何かを変えようとしたとき、外部の要因があっても最終的には本人が決意をしないと変わっていかないものですよね。その気持ちが本物になってさらに行動に移したときに Make a difference、 変化することができるのではないかと思います。まさに本質をついている言葉でもありますよね。ぜひ、覚えてみてください。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回はですね、約半年ぶり2回目のゲスト出演ということで、とてもね、感性豊かな素敵なアーティストの方にゲストにお越しいただいております。いろいろな生の音も出てきますので、音遊びも含めてお楽しみいただけたらと思います。 ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは昨年10月に続けて今回もお越しいただきました、パーカッショニストの赤彩さんです。
こんにちは。パーカッショニストの赤彩です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。
はい、それでは初めに自己紹介をね、簡単にまずお願いします。
はい、今パーカッショニストということでご紹介いただいたんですけども、はい、パーカッションは打楽器ですね。いわゆる叩いたりこすったりして音を出す楽器のことですね。
はい、
はい、
うん、
はい、
打楽器をねされてる方ってなかなかね出会うことができなかったりするんですけれども、うん、
はい、
あの彩さんはいつ頃からどんなきっかけで打楽器を始めることになったんですか？
そうですね、実際にやり始めたのは中学校の、
はい、
吹奏楽部からです
。吹奏楽部、
はい、もうそこからパーカッション一筋で
やってまいりました。一筋ね。
はい、まあ、吹奏楽から始まったんですけれども、
はい、
その後オーケストラとかビッグバンドとか、まあ、その中でいわゆるコンサートパーカッションって言われるような、
はい、
皆さんがご存知の小太鼓シンバル、はい、ティンパニー、電動
かっこいいやつですね。
かっこいいやつですね。とか演奏することもあれば、
はい、
ラテンパーカッションのようなこう手で直接叩く楽器っていうのも、
はい、
まあ、やっていました。
民族楽器のような。
そうですね、はい、民族楽器、
はい、
中南米ですとかアフリカのそういう、太鼓、
はい、
ね、楽器はいろいろありますけれども、そういったものも、
はい、いろんな楽器をじゃあこう演奏しながら、
はい、
はい、今はそれでねバックバンド。
そうですね、
はい、
今はコンサートパーカッションからちょっと離れて、
はい、
シンガーソングライターさんのバックバンドでライブですとかレコーディングで演奏しています。はい、
あ、じゃあ本当にこうアーティストミュージシャンの方を支えているミュージシャンですね。
はい、
やっぱりその打楽器のこの音の響きとかね、
うん、
リズムがあることによってこう歌声とか他の楽器の音も生きてきますよね。
ああ、そう感じていただけたら嬉しいなって思いながら、
影の主役みたいなね、きっと支えている楽器なんじゃないかなと思うんですけれども、パーカッションね、まあ、打楽器って実はあんまり知らなかったりする方多いと思うので、今日はパーカッションの楽器、はい、ちょっとご紹介いただけたらと思うんですけれども、はい、実はたくさんねお持ちいただいてるんですよね。
そうですね、どこから鳴らしましょうか。
あ、可愛い音も出てますね。
これ爪なんですけどね。
爪なんですか。今ね、こう映像でお見せしたい感じですよね。
そうですよね。今今日その中でも一つご紹介したいなって思って、最初もわあ。
そうですね。
ですけども、
はい、
これなんていう楽器かご存知ですか。
カホンに似てるように見えるんですけど。
その通り。
はい。
カホンなんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです、これカホンなんですけど、
ええ、
今日はちょっとね小さめのものを持ってきました。は
い、あ、いつも座ってカホンって座ってね叩くイメージがあるんですけど、
はい、
今あやさんはなんていうんですかね、こう
首から下げて、げこうカバンのようなこれね、そうそう A4 サイズなんですよ。
紙用紙のね、 A4 サイズなんですか。
A4 用紙のサイズでできてるんですけど、はい、カホンってね、まあ、だいぶ知られるようになってきたかなとは思いますけど、
はい、
まあ、ペルー発祥の木の箱、
はい、
ね、
巣箱のような感じにも見える、
はい、でそれがもともとは、はい、そうペルーにこうアフリカからやっ、まあ、連れてこられてきてしまった方たちが、まあね、昔いるじゃないですか、はい、その方たちが、実はその演奏するということを禁じられていたがために、
そうなんですか、
そうですね、それがコミュニケーションの手段として、捉えられる、
そ
のこう叩いたリズムとか、あれでもう通じてしまうものができたりするわけじゃないですか、
日本のようにね。そうですよね、
そう、うん、それが禁じられていた時に、楽器が禁じられていた時に、そこの港に置かれている木の箱とかを演奏したことから始まったらしい
です、はい、そういう歴史があるんですね。
そうですね、それが広がったのが、みんなが知るようになったのが、はい、1970年代にフラメンコで使われるようになった、はい、
フラメンコで、はい、ああそうなんですね、
って思ってこうフラメンコの、ね、動画とかご覧になると、
はい、そうだ、あそこのあそこに
座って叩いてる人がいるとか言ったらかもしれませんけど、だから割と新しいんですよね、
そうなんですね、
世界に、ね、広まったのが、本当に最近のことで、
はい、
今皆さんももしかしたらライブ、はい、アコースティックの、ね、ライブとか、今なかなか見かけないかもしれないですけれども、野外で演奏されている方なんかはドラムの代わりに、
ね、あそうです、ね、
演奏してるのを聞かれることもあるかなと思ったりしますけれども、ま
あ、
その楽器を持ってきました。
あすごい、それが首から下げられるっていうのがまたねすごく
あれね、持ち運びが大変なんですよ。
そうですよね、
ウーバーイーツみたいなケースに
大きい、
そう大きいケースに入れて運ぶんですけど、はい、まあ、かさばるので、ね、これこの私が今日持ってきた肩から下げられるものは、はい、まあ、持ち運びも簡単ですし、立って演奏ができるので、はい、ちょっとステップ踏みながらとか、
確かにそうですね、座ってたとね動けないですけど、あ、それも楽しいですね。
そうなんです、
そしてなんか春らしい軽やかな音もなんか出せますね。
そう、軽やかですよ ね、小さいサイズなので、
確かに確かにそうですね、せっかくねこう今回たくさんお持ちいただいて、しかも春ということなので、ちょっとこの楽器を使って春のね世界をちょっと出していきたいなと思うんですけれども、
はい、
やってみましょうか。
はい、
ね、ちょっとワクワクしますね。
ワクワクしますね。
はい、
菅野さんにも出していただいて、
はい、あ、じゃあなんか持たせていただいてもいいですか。
セーカーを使ってみましょうか。
あ、ぜひぜひ、じゃあちょっと持たせていただいて、
はい、
はい、これなかなか簡単に見えるんですけど、実は結構難しいんですよね。入るかな音が。なんかこうリズムをつけると難しいですよね。
そうですね、でもリズムにチャレンジしてみましょうか。
じゃあちょっと音楽のこう授業を思い出す感じで。
はい、
はい、
じゃあ、
はい、
ワン、ツー、スリー、フォーに合わせて、
はい、
シャックシャック、あ、いいですいいです、そういう感じ、シャックシャックシャック、
おお、いいですね。
外でお散歩してるようなリズムにしてみました。
軽やかな、
はい、暖かくなるとね、お散歩が気持ちよくなりますね。
そうですね、小鳥がさえずってたりとか ね、鳥が見えたりとか、花の香りとかが ね、楽しくなりますね。
上手。
じゃあ、ありがとうございます。
合わせるの楽しいですね。
ね、今カホンと、
はい、
この
シェーカーですね。
はい、この中には何が入ってるんでしょうね。
シェーカーのね、いろんな種類によって中に入っているものはまちまちだと思いますけど、はい、
そうなんですか。
その粒の大きさとかが違う。 ことによって、そのシャカシャカっていう音が粗い音になるか細かいシュクシュクシュクっていうのか、ジャッカジャッカジャッカになるかっていうのが変わってきたりするので、
そうなんですか、
はい、いろんなシェーカーがあります。
じゃあなんか、楽器屋さんとかで試すと楽しいですね。
楽しいと思います、いろんな音がして、
ね。あ、そうなんですか。今ちょっとだけね、こう音遊びしただけでも本当にすごいちょっとテンション上がりますよねありがとうございます、はい、なんかね、いろんな春の音をねやっぱ感じたくなりますよね、今の時期は。いやすごい、ちょっと
そ、
はい、あ、これちょっと鳥が鳴いてる感じしますね、
はい、
あ、すごい、今いろんなこう一羽だけじゃなくて何羽もさえずってたような、
うん、聞こえましたか、
うん、感じがしますねいや他にもね本当にいろんな楽器があって、それをね、いろんな場面で使って演出をしているとい う、
はい、
うん、ちょっとまた後で少し音をね入れられたら入れたいですね、
はい、
はい。でまあね、こうパーカッションパーカッショニストとしてのね活動をなさっているあやさんなんですけれども、うん、やはりなんか今の時代っていうとなんかいろんなことをやっぱり制限がある中での活動ってなってきているの で、いろいろね試行錯誤したり考えることはあると思うんですけど、うん、やっぱこう原点に立ち返るみたいな、そういうことって最近多いなと思うんですけれども、
うん、
なんかその自分自身っていうのをちょっと見直す、見つめる機会になったりしますよね。
そうですね、うん、制限があるからこそ、
はい、
なんか本当に自分が感じていることとか、
うん、
絶対これはやりたいっていうこととかがより見えやすくなった、はい、ような気がしますよ ね。
なんか今までだったら本当にどんどんいろんなことをやっていったりとか、うん、まあ、忙しくしててもそれで充実で、これは本当に必要なこともそうじゃないこともわーっていっぱいやってたかもしれないんですけど、みんながなんかこうちょっと立ち止まって考えると、あ、それで良かったのかなとか、
うん、
どうなのかなってちょっと思ったりしますよね。
そうですね、本当にこれが必要だったんだろうかなんて、ね、思うことがきっとあったんじゃないかなと思いますけど、
はい、
やっぱりその中でもライブを生でなかなか、
ね、
できないというのは予想以上に自分の中では大きい出来事で、
はい
はい、まあ、だからといって悲観せず、
はい、
やっぱりその自分が大事にしたいものがその生のライブの中であるんだなっていうことは、それに気づけたっていうことがすごく良かったなと思うことでもあるので、
はい、
その大事だなって思う気持ちを大事に、
本当そうですね、
そうしながら今できることをやりたいなっていう感じですね、
でそれをこう何らかの形で届けることができたらね、
そうですね、
自分自身も周りの方もすごくハッピーになるし、
うん、
元気になりますよね。
そうですね、こうやってねお話しさせていただいていることだけでも、ね、一つですし、
そうですね、いや本当になんか今までこうこれをやった方がいいよとか、これをやらなくちゃみたいな気持ちで、うん、こう立ち向かっていたことが本当に自分はそれが好きだったんだろうかとか、これをやっていってもいいのかなみたいな気持ちになるので、やっぱそこって自分自身を掘り下げていくことで、なんかこれからをこう生きていくってことをしなくちゃいけないんじゃないかなって、
うん、そうですね、なんかそれを楽しめたらいいなって思います ね。もしかしたらその気づかなかったっていうことにショックを受けるっていうね、こともあるかもしれないけれど、それはチャンスだなって思って、こう自分の感覚にフォーカスしていくっていうことを、
そうですね、なんかこう自分らしさみたいなものをこう再認識するというか、
うんうんうん、
もしくは再発見みたいなね、
うん、
形でやっていくってすごい、ね、もうまさにこの時代のいいタイミングなのかなって。
本当にそうです ね、
もうまさにね、いろんなこう変化を自らしながらねやっていくっていう時ですよね。
そうですね、
そしてね2021年も春になりましたけれども、うん、なんか今年こういう風にこう生きていきたいとか、
うん
うん、期待していることとかありますか今年に。
今年は、自分が取り組んでることを深めたいなって思います。深めたい、はい、これまで 気づいたら結構駆け抜けていろんなことを やらせていただける、そのいろんな種類のことをやらせていただける、はい、
同時にやっていくみたいな、
そうですね、機会がたくさんあったんですけれども、はい、その中でも音楽表現のことだとか、その音楽表現ってことを通して誰もが自分自身に気づいていくとか、はい、その今の話ですけれども、はい、何を感じてるのかなっていうのを大事にすることっていうのにつながりがちょっと分かってきたというか、もっと知りたいなって思ってきたので、そこを深めていきたいなと思っています。
やっぱりこのね、新しいこう2021年の流れの中で、去年までとは違ったね、ところをどんどん深めてやっていくと、きっと今年の後半にまた新しいこう気づきとか発見とかがね出てきて、
そうですね、
さらに楽しい、こういったことをやるとより楽しいし、周りにも伝わるなっていうことが、また出てくるでしょうし、
そうですね、その積み重ねがまた、ね、次につながってってこうつながるし広がっていくし、
そうですよね、はい、きっとそれでみんながね元気になっていくっていうね、いい循環が、はい、生まれていくような気がします。
はい、
はい、それではここで一度 CM を挟みまして、朗読のコーナー、そしてその後もまたねあやさんとトークをしていきたいと思います。いやちょっとねまた後半も楽しみにしています。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今回は命の石という作品、これまでお届けしてきている作品の5回目最終回となります。もともとはですね、クリスマスプレゼントに石をもらった、そういった少年が主人公なんですけれども、その石はね、不思議な音を奏でてくれたり、不思議な映像を見せてくれたり、すごくね、なんというか落ち着く気持ちにさせてくれるものだったんですけれども、さて最終回どうなっていくでしょうか。それでは命の石お楽しみください。月日は過ぎ、僕には新しい家族ができていた。息子が小学6年生になった時、僕は自分がしてもらったのと同じように、石をクリスマスプレゼントとして息子に託すことにした。人生を照らしてくれる不思議な石。息子は石から何を感じ、何を受け取るのだろうか。明日はクリスマスイブ。息子の未来を想像しながら、僕はかけがえのない石との思い出を懐かしむと、石は一層輝きを増していた。はい、ありがとうございます。ちょっとね、短い、後半部分になりましたけれども、受け継いだ子供はその石をね、どういうふうに関わって、どういう気持ちになっていくのかという余韻を残しつつのお話となりました。はい、
このお話一番最初の時にね、はい、ちょうど
そうですね、
はい、
去年の10月の時に、
そうですね、第1回目でしたね、聞かせていただいて、
はい、
今回偶然か最終回ということで、
はい、
なんかそれだけ大事な石だったんだろうなっていうのをすごく感じました。
なんかこういう大切なものって、きっと時代にっていうか、その子供の頃も大人になってからも関係なく大切なんだろうなって、 思いますね。
そうですね。
ね、そしてこう受け継いでいったらまた素敵ですよね。
素敵ですよ ね。なんか教えるっていうじゃなくて、なんか、
うん、
受け継ぐ、自分が大事にしてるのこれ大事なんだっていう思いが伝わると、
うん、
それはとても受け取りやすいし、
そうですね、うん、あとこう余白も残っているので、その受け継いだ人がまた自分でね、うん、いろいろ感じたりしていくっていうのがいいですよね。
いいです ね、
ね、はい、本当に初めの時とこう結びの時と両方聞いていただいて、
嬉しい。
ありがとうございます。
はい、
それではね、あやさんとね、トークを続けていきたいと思うんですけれども、はい、今月以降何かこう、はい、ステージの場など決まってたりはしますか？
はい、もう本当にちょうど来月3月20日に、
はい、
久しぶりの、はい、バンド編成でのライブがあります、
はい、
この東京ネットラジオさんでも、はい、パーソナリティされている川原浩紀さんの、
はい、
ステージで、うん、演奏させていただくんですけれども、
はい、
そうですね、会場は渋谷、スペースオットというところなんですが、はい、まあ、状況がね、うん、状況なんで、配信もやります。
ああ、なるほど、はい、じゃあお家にいながら
ね、 楽しみます。
楽しんで、
きっと会場の熱気、我々が熱気を
伝わってきますね、
はい、
いろんな音が
そうですね、いろんな音を出したいなと思っているのと、もう一つ大丈夫ですかね。
あ、大丈夫ですよ。
今音楽朗読劇のプロジェクトに関わっていまして、
はい、
楊正明さんという絵本作家の方の作品を朗読劇でしてるんですが、
はい、
うん、まあ、それのワークショップというのが6月から始まります。
おとても素敵な作品なんですよね。
いや、もう菅野さんにもご覧いただいてありがとうございました、うん、
はい、
ね、私は私になるというテーマ、
はい、
これってさっきの
まさにね、
モーメントオブトゥルースで教えていただいたことにもつながるななんて思ったりします。
そうですね、はい、なんか本当にその自分らしくっていうところの原点みたいなね、うん、ところが、はい、もうまさにそこのメッセージが核心になってると思うので、
はい、
いや、ちょっとね、新しいこうきっと出会いとかもあったり、いろんな表現に出会えそうですね。
そうですね、自分の表現に出会えると思います。
あ、なるほどなるほど、やっぱりそうですよね、
はい、
そこのこうなんて言うんですかね、自分を改めて見て、自分自身をこうなんて言うのかな、自分で思い込んでる自分じゃない、
うん、
本当の自分みたいなね、
あるでしょう ね、
ね、
変わらないものみたいな。
そうですね、そこを他の人と関わりながら見つけられたら、はい、なんか素敵だなって本当思いますね、
はい、
はい、これからのね、活動も楽しみにしています。
ありがとうございます。
さて、今日お越しいただきましていかがでしたでしょうか？
久しぶりにお会いして、この前の打ち合わせでもね、うん、たくさん、
はい、
もう本当にもっとお届けしたい感じになるぐらい盛り上がってお話ししてたんですけれども、ぜひまたお話ししたいですし、
ま、うん、
菅野さんも音楽朗読劇をされていらっしゃるじゃないですか、
はい、
今日の、ね、石のお話もそうですけれども、
うん、
言葉と音との融合ってすごくこう味わいがあるなと思うので、またどこかでご一緒できたら。
そうですね、本当になんかこう表現の場、こうラジオもそうですし、うん、の朗読の、ね、場でもぜひぜひまたご一緒できたら、
ぜひ
ぜひ、ね、でこう自分探し、そして相手のその核心にあるものを一緒に探していくっていうこともできたらね、うん、
いいですね、
楽しいですよね、
はい、
また素敵な音を一緒に届けていただけたらと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはパーカッショニストの赤彩さんでした。どうもありがとうございました。あやさんのね、こう奏でる素敵な音に乗せて、今日はトークをさせていただきました。さて、エンディングはピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで星の秘密のコーナーです。前回は金星をテーマにしましたが、今回取り上げる天体は火星です。火星というと火星に移住とかね、そういうことも SF とかでね思いつく方もいらっしゃるかもしれませんけれども、火星はエネルギーの星とも言われていまして、積極性とか行動力を表す力強い星でもあるんですね。 主に仕事や恋愛でどのような動きをするかということを示す天体でもあります。火星はエネルギーが大きいのでうまくコントロールすることもポイントになってきています。ちなみにね、皆さんの火星はどのような働きをしているのでしょうか。僕自身の火星というのは双子座に位置しているので、いろいろなことを、面白そうなことをどんどんやっていくというような、こうそういったところにね、興味がいったり行動を起こしたりするというものが読み取れています。そして占星術においては火星は逆行するというふうに言われているんですけれども、今年は逆行が起こらない年なんですね。2年に1回しか逆行は起こらないんですけれども、逆行といっても本当に後ろ向きに星が動くわけではなくて、地球からの見え方が後ろに動いているように見えるだけなんですね。ただそこに意味を持たせたりしているというわけなんです。火星はね、肉眼でも見えまして、季節によっては赤く夜空に赤く光っているので、ぜひ見える時期には夜空をね、眺めてみると素敵じゃないかなと思います。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージをいただけますと嬉しいです。早くも来月4月は早くもね、新年度になるんですけれども、新しい時代とも言うべきライフスタイルが始まってから1年が経とうとしているわけなんですよね。どのように捉えていくか、どのように生きていきたいかというのを向き合って、一人一人その方向を見出す時かもしれないですね。僕もその朗読活動、そして表現、占いの世界、いろいろなものを統合しながら新しい時代を楽しんでいきたいなと思っています。そして皆さんにもね、そういった自分が考えたこと、気づいたことをほっとできるような形でお届けできたらなと思っています。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしています。ダポール、心と言葉のハーモニー。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。